それでは説教のために賛美歌の200番を一緒に歌いましょう。どうぞご起立ください。賛美歌200番です。いきましょう。ワン、ツー、スリ
ー。主を褒めたたえ、全地に伝え、キリストの名を歌で賛美せよ。
ハレルヤ、
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 ハレル
ヤ、ハレルヤ。十字架をあげよ、裁きの答え、恵みと光、愛が注がれる。
ハレルヤ、
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 ハレル
ヤ、ハレル
ヤ、ハレルヤ。主と通り呼ばれ、命は神に、永遠に生きる清むる心。
ハレルヤ、
ハレル
ヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレル
ヤ、ハレル
ヤ、ハレル
ヤ、ハレルヤ。愛と平和に主と共に生きる、すべての救い、神を賛美せよ。
ハレルヤ、
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 ハレル
ヤ、
ハレル
ヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
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 ハレル
ヤ、ハレル
ヤ、ハレルヤ。
アメン。改めまして、皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。まず説教の始めに、昨日の、ホープチャリティーコンサートの、感謝を皆さんに、お伝えしたいと思います。まず、加藤理事長の方からビデオが届いておりますので、どうぞご覧になってください。よろしくお願いします。加藤夫妻は実はカンボジアのホープシアヌーク病院が20周年を迎えるということで、ホープのアジアの会議も同時に行われるということで、今飛行機でカンボジアに向かっているところですので、ぜひお祈りをお願いしたいと思います。改めてコンサートを作り上げてくださって本当にありがとうございます。昨日のコンサートは本当に温かい、そして霊的なメッセージもあり、本当に素晴らしいものとなり大成功を収めました。何よりも私は感動したのは、このコンサートは手作りだということです。私たちのこのホームで一人一人が作り上げて、温かいこのような場所はどこにもないんじゃないかと私は思って すごく誇りに思いました。ボランティアをはじめ、作り上げて、もちろん出演者の皆さん作り上げてくださった、この教会がなければ決してこのコンサートはありえません。本当にありがとうございます。これからも教会とホープが一致して成長していけるように一緒に協力し合っていきたいと思います。ありがとうございます、ね。それでは説教に入りたいと思います。今日は一緒にヨハネの福音書を学んでいきたいと思います。ヨハネの14章1節から7節までを一緒にお読みしましょう。ヨハネによる福音書14章の1節から7節、ヨハネの14章の1節から7節です。それではお読みします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を問わなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。アーメン。これイエスが十字架にかかる前の日、最後の晩餐の場面でした。イエスは言いました。心を騒がせないでください。いろんな思いが絡み合う、複雑な思いがある、そのような夜でした。この最後の夜にイエスは自分が彼らの元からいなくなることを伝えました。まあ普通ではない状況、緊迫した状況で、その中でイエスは神様を信頼すること、そしてイエスを信頼すること、それを伝えました。どんな状況であっても、どういういろんな思いがあったとしても、イエスを信頼してほしい。それがイエスのメッセージでした。今日の説教のタイトルはこれです。説教のタイトルが入っていない。おっと、今日の説教のタイトルはこれです。柔らかい心でイエスを見よう。柔らかい心でイエスを見ようです。イエスを信じることはどのようなことなのかを改めて一緒に深めていきたいと思います。今日の一つ目のポイントはこれです。わからないからわかっているへ。わからないからわかっているへ。イエスを信頼しなさい。そのこの場面でイエスはこの後に興味深い話をします。それは私はあなた方のために場所を用意するよ。イエスは自分のことを信頼してもらうためにこのような話をしました。もちろんこれは、まあ、天国について、まあ、救いについての話ですが、ですから自分が天国に行ってそこにあなた方の場所があるんだよ、用意するよという表現でした。でもそれを聞いたトマスさんがいました。イエスは言いました。私が行くところをあなた方は知ってるよって言いました。でもトマスさんの返事は、わかりません。あなたがどこに行くのかわかりません。ある英語の聖書では I don't know, I have no idea って、そこでイエスは言いました。私が道であり、真理であり、命である。これ私は聖書の中でイエスが自分のことを言い表した最も美しい言葉の一つだと思っています。でもトマスさんは分かっていなかった。 皆さんはこの会話を聞いてどう感じますか？ここにはとてもかっこいいイエスの言葉があるのに、私はいつもこの場面を読むとモヤモヤします。どうしてですか？それは会話が噛み合ってないから。この会話はおかしくないですか？イエスははっきり言います。私がどこへ行くのか、その道をあなたは知ってる、あなたは分かってるって。でもトマスは、私は分かってない、どうしてそれを分かることができるんですかっていうわけ。あなたが行く道を分かりませんって。私が道である。で、言葉かっこいいですよ。でもこの言葉はどういう状況で出たかっていうと、これは特別なプレゼンテーションの中で出た言葉じゃないんですよ。イエスが今日とっておきのスティーブ・ジョブズさんみたいにね、今日は皆さんに新しいことを発表しましょう、今日シークレット、新しい iPhone を発表しましょう、ダーンっていう、私は道であるって言葉じゃなかったんです。これはその道が分かんないんですよ。でも分かってるでしょ、私がその道だからっていう。本当はそのような言葉なんじゃないですか。でもトマスさんは分かってなかった。でもイエスはあなた知ってるって言った。イエス・キリストがあなたは分かってるって言うんだったら、本当は分かってるんじゃないですか。トマス、分かってるでしょって。この場面はそれだけではありませんでした。イエスが話したこの例え話、この話はとても興味深いものでした。先ほど話した通り、場所を用意しに行くという話でした。実はこの例え話は、この当時のこの話を聞いている弟子たち、イエス、ユダヤ人にとっては非常に分かりやすい例え話だった。どうしてかというと、この話はユダヤ人の慣習として行われた結婚式に例えて話されていると言われているからです。当時ユダヤ人は男性が結婚するときに、まず男性が家を建てるそうです。家を一生懸命、新しい家を建てて、その家ができたら花嫁をそこに呼んでパーティーをして結婚するっていう。つまりユダヤ人にとって場所を用意するっていうのは結婚しましょうっていう話じゃん。もちろん私はちょっと男性なので、イエスからその場所を結婚しましょうって言われたとわからないんですけど、もう姉妹の方がすごく共感できると思うんですけど、どういう意味ですか？そこまでイエスは思ってくれてるってことですよ。私はこの意味を知ったときに本当に励まされました。イエスは私たちのためにそこまで思ってくれてる。イエスはそこまで親密に私たちのことを思ってくれてるんだ。イエスは私たちとそこまで共にいたいと思ってくれてるんだ。結婚式の例えをするほど私たちを愛してくれてるんだ。でもトマスは分かってなかった。ここまでイエスが思ってくれてて、愛情を表現してくれてて、イエスがもうあなたを分かってるはずだって言ってくれてるのに、トマスは分かってなかった。これはどういうことなんでしょうか。分かっているべきことを分かっていないんです。当然分かっていけいなければいけないのに分かってないんです。カモン、トマスって言いたいんですか？イエスはそう言いたいんです。分かってるでしょって。分かっているはずのことを分かっていない。これ私たちの言葉で何て言うんでしょうか。私たちは心が固いって言うんじゃないですか。愛情を持ってそこまで丁寧に伝えてくれてるのに分かっていないって。それ私たちは心が固いって言うんじゃないですか。その愛情が伝わってない。私たちの一般的な言い方でも、自分の味方しか持てない人のことを私たちは断固って言います。心が固くなって言います。 私たちは心を固くなりするときに、心が硬いときに、本当は大切だと分かっていることが分かっていないんじゃないですか。心が固くならままでは、トマスは安心してイエスを信頼することができませんでした。私たちはどうなんでしょうか。今日心は固くなりになってないんでしょうか。心が固くないでしょうか。私たちの多くは実は正しいことは本当は分かっています。まして毎週この教会に来ていたら、毎週聖書を読んでいたら、私たちには何が正しいか本当によく分かっています。けれども今日大切な問いかけはこれかなと思います。けれども私たちはそれを素直に受け取れてるんでしょうか。本当に大切なことを本当に人生で実行できてるんでしょうか。多くの人に関わると分かります。ほとんどの人は自分は良くなりたいと思ってます。変わりたいと思ってる。そして実は変わるべきことを分かってます。でも気づけない人が多いです。それは心が固いからじゃないですか。私たちは今日柔らかい心を持つ必要があります。このトマスの話は冗談ではないです。カモン、十二使徒なんだから、イエス直属の弟子なんだから、もっとしっかりしろよ、そういう話でもないです。トマスは私たちのことです。私たちは心が固くならないときに、自分がどれほど愛されているか、自分がどれほど祝福されているのかを忘れてしまいます。私たちは心が固いときに、自分がどこから来て、そして本当には何者であるかを分かっていないです。私たちは心が固いときに、このイエスは道であり真理であり命であるという言葉が全く響かないです。私たちの心が固いとき、私たちはイエスの愛を受け取ることができないです。それは心が固いと言うんじゃないでしょうか。私たちの教会はもっとイエスの愛を表したいと思っています。もっと神様の真理がストレートに表される教会を目指しています。でも今日本当にそれがなってないだったら、私たちは固い心を悔い改めるべきじゃないでしょうか。もう固くなら心のままでいることをやめませんか。もう固い心でいるのをやめませんか。聖書をよく読むと、聖書は何度もこのことを話します。心を固くなりしちゃいけない。聖書はできるかできないかあんまり言わないです。心を固くなりしちゃいけない。そしてイエスははっきり言うのは、いいものが心に入ったとしても硬いと成長できないって言います。良い土地に、柔らかい土地に落ちたら何十倍にも成長するけど、硬い土地では途中で止まってしまう。今日私たちは柔らかい心を持つ必要があります。分かっていない、分からないから分かっている。今日イエスを心から受け入れて信頼している、それは心が柔らかい人ができるんじゃないでしょうか。ぜひ一緒に心を柔らかくしましょう。改めて素直で純粋な心を持ちましょう。その時に私たちは分からないんじゃなくて、分かっているに変わることができます。イエスを素直に柔らかい心で信頼しましょう。ね、続いて聖句を読みましょう。7節から14節を続けて読みたいと思います。あなた方は私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。 フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。二つ目のポイントはこれです。見えていないか、見えているへ。見えていないから見えている。この場面はもう一つ会話がありました。イエスは言いました。自分を見てるんだったら父である神様はもう見えてるという言葉でした。イエスを通して神様が見えてることをイエスは弟子たちに説明しました。そしてフィリポは言いました。それを見せてくださいって。イエスは言いました。フィリポ、分かってないのか、見えてないのか。いや、本当は見てるし。そこからイエスは、イエスと神様はどういう関係なのか、そしてイエスが父のもとに行ったら、そのイエスの神様の技が私たちを通しても信頼する者には働くんだということを説明するわけです。皆さん、この会話、この言葉を聞いてどのように感じるでしょうか。また素晴らしい言葉です。イエスは言いました。もっと大きな技を行うようになる。私の名前によって願うことは何でも叶えよう。でもやっぱりこの会話はもやもやします。どうしてですか。会話が噛み合ってないから。フィリポもイエスとの会話が噛み合ってませんでした。イエスは言いました。私を知ってるなら神様知ってるんだ。私を見てるんだったら神様見てるんだ。フィリポも言いました。いや、見えてないです、それ見せてください。カモンフィリポ、ね、どんだけ一緒にいると思ってんの。あなた見えてるはずなんだよ。イエスからしたらあなたは見えてるはずなんだ。でも見えてない。見えてるはずなのにフィリポは見えてなかったんです。ポイントは何でしょうか。フィリポは本当にはイエスが見えてなかったんです。イエスを目では見えてたんですけど、本当には見えてなかったんじゃないですか。イエスは父である神様を表していて、そしてイエスを見ていれば神様の技を行うことができる。イエスの名前を通して神様の技が必ず叶えられるんだ。それを見ることはできていませんでした。当たり前のことですけど、私たちはイエスが見えてないんだったらイエスを本当に信頼することはできないです。今日私たちは本当にイエスが見えているんでしょうか。多くの人は神様を見たいと言います。でもイエスが言っているのは、じゃあ本当に私を見てるんですか。イエスが言っているのは、私はもう示してますよ。あなた本当に私を見てるんですか。私たちはイエスのことを知っていてもイエスを見ないで生きることができます。イエスのことを信頼していると口で言っていてもイエスを見ないで他のものに信頼して生きることができます。この情報の多い社会の中では、私たちの価値観になる、なろうとするものはいくらでもあります。ですから今もしかしたら私たちは本当の意味でイエスだけを見ることは、イエスだけをまっすぐ見ることは難しい社会なのかもしれません。 私たちは本当にイエスを見てるんでしょうか。フィリポも私たちのことです。私たちはイエスを目には見えていても、イエスのことを知ってはいても、本当には見てないのかもしれないです。自分の人生から神様の技が必ず現れる。イエスの名前によって願うなら、神様が叶えてくださる。イエスよりも私たちはもっと大きな技を行うことができる。もしこの言葉よりも、自分にはできないという言葉の方が大きければ。教会にはこのような問題があって、自分たちはできない。私の人生はこの問題で神様働かない。あの人のせいで自分の人生は神様が働かない。あの人のせいで自分は落ちてる。自分の隙間のせいで自分はできない。もしこの言葉の方が強いんだったら、私たちは本当にはイエスを見てないんじゃないですか。私たちはイエスのことを信頼できてないんじゃないですか。今日イエスを一緒に見ましょう。イエスの見ないままであることを一緒にやめませんか。イエスのことを分かってても本当にはイエスを信頼してない態度を一緒に変わりませんか。もし私たちがイエスの本当に見えてないんだったら、私たちはイエスと神様との関係は本当に分かってないです。もし他のものを信頼してるんだったら、イエスのことを見えてないんだったら、私たちの人生から神様の技が現れてないです。今日私たちは本当にイエスを見てるんでしょうか。実はこの聖句は私の確信を変えた大きな聖句の一つです。それを話すには5年前の話をします。5年前、私はこの教会の大学生のグループキャンパスを始めることになりました。皆さんにも何回か話したと思うんですけど、正直にやりたくありませんでした。どうしてですか。最近こういう会話があります。ユダヤさんって何年ですか。あ、私は猿年なんですけど。猿年です。お、僕も猿年です。マジですか。一回りも違うんだ。悪意のある会話です。そういうのが嫌だったわけじゃないです。私あんまり気にしないです。それと本当の理由はこれです。本当は自信がなかった。その時まで自分が大学生をリードして作っていけるっていう経験もそして信仰もなかった。それまではむしろ自分はうまくできてないっていう思いの方が強かった。だから失敗するなと思って自信がなかった。だからやりたくありませんでした。でも教会には、まあ、大学生のミニストリーは一番早く成長できるとか、だからそういう自分だけのプレッシャーがあって、自分をその矢面に立たされることはすごく嫌だった。自信がなかったです。でもどう見ても教会のニーズ的にもスタッフのニーズ的にも私たちがそれをやらなきゃいけないのは、やらなければいけないのは明らかでした。だからどうしなきゃいけなかったかというと、そこから神様と自分でプロセスしないといけなかったです。その時に考えた聖句の一つがこの聖句でした。この聖句にあるように、この聖句はイエスは自分を通して大きな技を行うって書いてあります。イエスが神様を表しているように、イエスの力でもっと大きな神様の技ができる。イエスの名前によって願えば必ず叶えるって、そう書いてあります。他の聖句でも神様与えるってたくさん書いてあります。それ本当に自分は信じてるのかな、本当に信じることができるのかなって、葛藤しなければいけませんでした。いろいろ考えて、いろいろ思って、私はふと気づきました。もちろん私はこの聖句を知っていました。でも本当には見ていなかったんです。 どうしてかというと、本当にこのことが起こると本当には信じてなかった。ある日、自分はこれを本当に信じてないんだって認めなければいけませんでした。本当にはイエスが見えてないんだ、そこを認めるところから始めないといけませんでした。いろいろ考えたんですが、ある時やめました。自分は見えてない、もうやめよう、心を変えるしかない、イエスがこう約束してくれてるんだったらそれに飛び込もう、信じてやるしかない、そうやってスタートしました。自信があったわけじゃなくて、イエスが働くことだけを信頼してやってみました。5年経ちました。途中ユースミニストリーに手に行ったりとかもしたんですけど、まだまだ小さいグループなんですが、私はこの5年間で特別な救いを見てくることができました。まだまだ少ないんですが、活躍できる弟子を何人か卒業させることができました。まだまだ少ないんですが、今は将来夢見てる、いつか教会リードしたい、フルタイムになりたい、ミッションチームリードしたいっていう若者がこの教会に増えています。私はそれを見ると本当に励まされます。神様は大きな技を成し遂げることができます。でも正直に今改めて、今日はこの時点で、現在この時点で、私はこの聖句にもう一度向き合わないといけないと思っています。どうしかというと、正直にまだイエスにももっと大きな技をしたなんて全く思えないからです。私はこの4月からシャイニングミニストリーも関わりになりました。キャンパスも関わってます。そしてうちには3人の娘がいて、動物園みたいになってます。私は正直に自信がないです。4月からは毎日圧倒されてます。でも神様の大きな技を見たいと思ってます。神様はこのような状況でももっと大きな技ができる、シャイニングキャンパスも変われる、それは私は信じたいです。ですからまずそれには自分が改めてこの聖句に変えられる必要があると思ってます。本当にイエスを見ないといけないって私はそう思ってます。見えていないから見えている。今日私たちはイエスを見ていますか？今日見えていないから、ただイエスを信頼する、見えているものへ一緒に変わっていきましょう。イエスのことは目に見えてても他のものに信頼するんじゃなくて、イエスのことを見えててもそのイエスを曖昧にするんじゃなくて、イエスをただまっすぐに見てイエスを信頼していきましょう。今聖書を勉強している皆さん、どうかぜひイエスを見てください。聖書からイエスを見出してください。イエスはあなたの人生にも働くことができます。最後にもう少し具体的に、じゃあ本当にどうやったらもっと柔らかい心を持ってイエスを見ていけるのかを話したいと思います。一つはこれです。私たちはイエスに習う必要があります。何回も話しましたけど、私たちはトマスのようであり、フィリポのようです。彼らはイエスが必要でした。イエスのようになることが必要でした。イエスのように神様を信頼することが必要でした。イエスに従ってイエスに習うことが必要でした。イエスが父のうちにいるから、あなたたちも働くって。ただ私たちはもっともっとイエスのようになることに真剣にならないといけないです。イエスと同じような信仰を持つことをもっと熱心にならないといけないです。改めてイエスにコミットする必要があります。そして同時に、あなたの周りにいるイエスのような人、イエスのような信仰を持っている人を私たちはもっと見習わないといけないです。ぜひ今日のメッセージを自分のものにしてください。今日イエスのメッセージが愛を感じられない、自分がイエスを見えてないんだとしたら、あなた心が固くて変わる必要があります。ぜひそれを自分のものにしてください。二つ目はこれです。周りの責任を取る必要があります。私たちがトマスでありフィリポであるように、私を含めて皆さんの周りもトマスとフィリポだらけです。 私はこの2番目のポイントの方が私の教会にとっては成長するポイントがあると思っています。なぜかというと私たちの教会は自分が変わることをものすごく熱心だからです。私が説教したら多くの人が今日すごい刺されました、自分はこれ変わりたいです、それはすごくあります。でもあなたの周りにいる人もトマスでありフィリポなんです。その人たちも助けが必要です。私たちは助けてもらってイエスのようになる必要がありますが、あなたの周りも助けが必要です。今日私たちはその責任を感じる必要があります。人がイエスのようになっていく責任は別に専門的な人、スキルがある人の責任じゃないです。イエスが言ったのはお互いの責任です。今日ぜひ私たちの周りのトマスやフィリポがよりイエスのようになっていけること、それを自分の責任にしてください。私たち一人一人が変わること、そして一人一人がお互いに責任を持つこと、助け合うことによっていつも柔らかい心でイエスを見ていきましょう。今日それによってイエスを本当の意味で信頼していく、そのような教会になっていきましょう。ぜひ一緒に柔らかい心でイエスだけを見続けていきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。